はい、どうもこんばんは、JK です。よろしくお願いします。今度ですね、任天堂スイッチで、スーパーリアルマーダーパート5かなが、リリース決定っていう。まさかね、まさか任天堂スイッチでリリースされるとはっていう。まあ、スーパーリアルマーダーっていうのは何かって言いますと、アーケード、ゲーセンね、ゲームセンターでのゲームを中心に展開した人気シリーズっていう、まあ、麻雀ゲームの脱衣麻雀っていう、脱衣麻雀って最近、ないですもんね。だいたい今ゲームセンターで、ゲーセンで麻雀ゲームって言ったら対戦ですもんね、オンライン対戦っていう。1990年代ですよね。すごい人気あった。プレイヤーが勝つとヒロインがアニメーションで脱衣していくっていう。すごい人気あったんですよね。この頃麻雀ゲームね、ゲームセンターでの麻雀ゲームっていうのは、脱衣麻雀がメインやったんですよ、昔は。まあ、なんてことないんですよ。今から見たらね。今から見たら。まあ、昔やったらもう、荒い絵の、女の人の荒い絵の、ちょっとずつ服脱いでいくとかね。で、まあ、新たな路線が途中で出てきて、アニメーションの、アニメの女の子が脱いでいくのだったら、リアルな、ギガ町の絵の人が脱いでいくのっていう。ね、いわゆる、芸能人を、モデルにした女の子が脱いでいくっていうのが、流行りというか、まあ、定番になってきてたんですよね。これ中高生の頃ですよね。まあ、ここら辺で新たな流れというのが出てきて、昔はなかったと思うんですけどね、アイテムが使えるようになったっていう。まあ何かっていうと、麻雀で、パイ交換券とか、積み込み券とか、パイ投資券とか、あと一発リーチ棒とか、がゲームで使えるようになったって、アイテムが。まあ、パイ交換券っていうのは、麻雀のパイを交換できるっていう。で、パイ投資券っていうのはね、相手のパイを投資できるっていう。これは結構有効やったんですよね。というのもまあ、これ本場かどうかわかんないですけどね。どうも、コンピューターはイカサマしてるんじゃないかっていう噂もあったんでね。ただ、それをパイ交換すると防げるっていう。で、一発リーチ棒。まあ、これはまあ、リーチをかけると、一発で上がれますって剣なんですよ。で、あとは積み込み剣ね。いろんな役が積み込みできたりするっていう。こういうのでゲームを有利に展開できますよっていう、こういうアイテムが使えるようになったんですよね。で、これ、が、もうアイテム使うのが主流になったっていう。ゲーム自体はね、プレイヤーの点数はね、1500点やったかな。最初は。というか最初というか、プレイヤーの点数はどのアイテムでも確かスタートは1500点なんですよ。まあ、一回上がられたら、もうこっちは負けっていう。だからね、まあ、不利っちゃ不利なんですけどね。言うたら、シューティングゲームで言ったらね、残り機数、一機、もう一回死んだらゲームオーバーって状態でやってるようなもんなんで。まあ、その分アイテムが使えたやつっていう。で、アイテム使ったりして有利に、まあ、なれるっていう。で、勝ったら女の子が脱ぐっていう。まあ、脱ぐって言ってもね、大したことないんですけどね、ほんま。 アニメとかね、いや、リアルにはなってるんですよ、映画。でもね、っていう。まあ、変わり種というか、まあ、AV 女優を使った、実際女の子が、どんどん脱いでいく動画が見れるっていうタイプのもありましたよね。まあ、これね、いや、この頃、まあ、中高生ですからね、借りちゃいけないんですけど、まあ、見ようと思えば見れたんですよね。AV とか、エロ本とかは、もう女性の裸っていうのは、見れたんですけどね、でもなんか麻雀やってしまうっていう。はっきり言って麻雀の方がリスク高いですからね、立てない可能性もありますから。それでもね、やっぱ達成感というかね、脱いでいくのに興奮するっていう。ほんまちょろかったですからね。コロッといかれてね、やってましたね。まあ、それでもだんだんに、今はもう、なくなって、オンラインの麻雀が主流かなーっていう。まあでも、任天堂がこれ出すっていうのは意外ですよね。どこら、どれぐらいっていうかあれなんですよね。やってたんでね、わかるんですけどね。エロいって言っても、たかが知れてるんですよね。もう、言うたらあれなんですよね。これで目くじら立てるんやったらもう世の中の AV 全部なくさなあかんよ。ってぐらいのほんま可愛いもんなんで。まあ、脱いだりはしても、まあ、脱ぎはしますけど、別にねっていう。なんでね。まあ、それでもね、脱ぐっていうね、達成感というかね、なんかそこでコロッといかれるっていう。やっぱり自分でどうこうできるっていうのがね、大きかったんでしょうね。で、次の話題ですけどね。獣神サンダーライガー引退っていうね。いや、ついにって感じですよね。来年の1月44日、まあ、プロレスファンの間では 1.4 って言われたりしますけどね。東京ドームで引退っていう。この前ね、タイトルマッチで挑むも負けたんですよね。石森大臣に挑んだんですけど、まあそれでまあそこで自分でも語りたいことがあるって言って、その後でも引退しますっていう。まあね、31年間ですからね、キャリア。これね、引退するって受けてね、まあ、いろんな人がね、いろんな選手がね、もう対戦表明してるんですけどね、ライガーね、後輩に対するしごきはきついとか言われてましたけどね、プロレスラーとしては、ほんま、ジュニアヘビー、新日本のジュニアヘビーの顔でしたからね。で、ジュニアヘビー盛り上げるために、他団体出たり。他の団体の選手は新日本に参戦するのに、もう積極的に動いたりしてっていう。でもこの人がいたから新日本のジュニアが盛り上がったっていう。って言っても過言ではないっていう。ほんまテレビプロレス見ない人でも知っているプロレスラーですよね。ほんまこういう人は必要っていう。こういう人がいるから知らない人もプロレスを知るきっかけになるっていう。新日本のジュニアね、櫛田もこの前対談してね、その上、ライガーも引退っていう。 IWGP ジュニアヘビー11回獲得して、ベストオブザスーパージュニアも優勝3回っていう。ほんと、飛び技もできたし、投げとか、いろいろできるっていうね。この小柄なんですよね。僕より小さいですからね。170センチっていう。それでもね、それでもね、パワーファイトもできるし、いろんな技もできるっていう。まあでも、いつかは、まあ、31年ですからねっていう。まあ、ちょうどいい頃合いかどうかわかんないんですけどね、その、ね。まあ、まだやれるかなってぐらいでやめんのがちょうどええんちゃうかなって思ったりするんですけどね。プロレスラーってまあ、もう60とかでもやってる人いるんですけどね。70とかでも。だから、もうそうなってね、もう全盛期の試合はできないし、もう相手がだいぶ気を使わないと、試合が成立しない。ような感じになるよりかはね、なるよりかはもう、まあ、まだやれるかなってぐらいのうちにね、やめるのがええんちゃうかなって思うんですけどね、まあ、ボロボロになるまでやるのもね、一つの道ですけどね。まあそこはもう美意識ですよね。美意識、本人の。いや、でもほんま、ついに来たかっていう。もともとはまあ、アニメ絡みですよね。もう知らない人の方が多いかもしれないですけどね。もともとはね、アニメですよね。アニメ、獣神ライガーっていうタイアップ企画で、獣神ライガーがデビューしたんですよ。で、まあ、獣神ライガーが、まあ、アニメの中で、こう、獣神ライガー、ファイヤーライガー、獣神サンダーライガーで変化していくに合わせて、ライガーも変わっていったっていう。もうだから元ネタよりも、こっちの方が有名ですよねっていう。それはまあこっちの方がずっと続いてますからっていう。ほんと貴重ですよね。いや、こういう、ね、選手としてはね、すごいし、プロレス界も盛り上げたしっていう。いや、こういう人ね、今後出てこないとね、また新日のジュニアね、いや、新日は盛り上がってるんですよ。ですけど、プロレスを知らない人が知るきっかけになれるようなレスラーってね、ライガーみたいに、まあ、バラエティとかも出てますからね。そういう人が出てこないとね、またプロレスの人気がね、冷え込んできた時にね、きついことになるんちゃうかなと思いますね。で、次の話題ですけどね。いやね、戸ヶ崎智信ね、AKB の元支配人ですよね。が、NGT の前支配人の今村と AKB 支配人の細井と、飲み会やってて、その写真をツイッターに投稿して、で、いろいろ聞いたみんなくだらない報道に惑わされないようにとか、いろいろね、ツイートしてね、で、今村さんが近いうちにちゃんと報告するよとかね、ツイートしてね、で、その結果それ削除してね、で、その後、今村が契約解除。で、細井は AKB の支配人退任っていう。だから一気に大事になったっていう。まあ、あれですよね。第三者委員会にて NGT48 のことを調査中でのは関わらずにね、立場ある人間が不適切な行動してしまったっていう。いやー、なんか、一気に、こと、一気に動いたっていうか、うかつすぎるよなっていう。いや、まあ飲み会行くのはいいんですけどね。ただ、時期が時期なんでね、それを、ね、ネットにアップするのどうなんていう。まあ、お酒入ってて、ご機嫌になってたでしょうね。それで、うわーってなったんでしょうね。いや、ほんまお酒はやばいよなっていう。まだね、まだ第三者委員会、できてね、発表も、まだね、調査の結果も発表されてないのにっていう。まあ、この第三者委員会も、まあ、自分らで人員は選定し、選んでますからね、どうなるのかっていうね、まさか、AKB の支配人にまで、解任まで話が行くかっていう。なんでこれ。これ、今村が契約解除されたってことはもう無関係なわけなんですよね。AKS とは。まあ、AKB の運営会社とは。じゃあもう、この人も、この人も、ね、NGT48 の、山口さんの、件に関してもとんずらするんちゃうかなって気もしたりするんですけどね。それじゃもう僕クビやめ、僕クビになったんでって言ってっていう、逃げちゃうんちゃうかなーっていう。いや、そう考えるとなんかこれは良かったのかこれでっていう思ったりもするんですけどね。まあ、戸ヶ崎は戸ヶ崎でね、ハーブがきっかけでね、ちょっと支配人、辞めさせられて、で、移動して、で、最後辞めてって感じでしたからね。まあ、ハーブ言うても、合法ですけどね。まあ、合法言うても、まあ、合法なんですけど、アイドルのねえ、やっぱりアイドルのグループのスタッフがそういうのやってんのはどうなのっていうことでなんですけどね。まあだからマスコミに対してなんかいろいろ思うところはあるかもしれないですけどね。いや、それでもね、やっぱり被害者がいる県のやつなんでね、うかつにこういうことは言うもんちゃうだなーっていう。飲み会はいいと思うんですよ。いや、そんな僕らかでね、なんかね、仕事でやらかしたりね、しててもね、飲みに行ったりとかしますよっていう。ただそれをね、って、こう、発信するかどうかっていうね、っていう。それを他人が聞いたらどう思うかなんですよ。そこら辺をね、やっぱ考えた方がいいんちゃうかなと思いますよね。次の話題なんですけどね、長浜ねるがね、欅坂46を卒業っていう。いや、これほんま驚きましたよね。まだ若いですからね。いやー、まさかねっていう。まあ卒業後はまあ、未定ですけどね。まあ、二十歳ですからね。まあ、他のことしたくなったんですかね。まあ、欅坂46はね、ありきなんでね。平手ゆりなが中心のグループなんで。まあ、だから、 まあ、センターにはまあ、なりにくいっていう。で、中心は平手っていう。まあ、だから、主役になれないグループの中で主役になれないってことをどう考えるかですよね。まあ、だからまあ、ね、そこでずっとやんのもって感じになるかもしれないですしね。まあ、確かにまあ、あれが方針って言われればね、もうそれが嫌ならやめるしかないっていうね。まあ、なんとも言えないですけどね、もう。いや、うちの方針はこれだからって言われるとっていう。まあ、他、ね。まあ、それぞれ考え方ありますけどね。センターになりたいって子もいればね。いや、センターになれなくてもいいって子もいるしっていう。でもね、やっぱなりたいもんちゃうのって思ったりもするんですけどね。だってアイドルなんて自己顕示欲強いですからね。そういうところ入ったらね、って思うんですけどね。でも惜しいですよ。いやー、この子、二十歳で卒業かっていう。まあ、まあでも、まあ、でもアイドル、二十歳、まあ二十歳やったらまあ卒業してもって気もしますけどね。まあ、そこでね、やりたいことがなくなったらもう卒業はまあ、ありちゃうかなとも思うんですけどね。25とか6でもアイドルやる人もいますけどね。いや、だからそこはね、もう不安が求めてて、自分もやりたかったら、もう30過ぎてもやっていいと思いますからね。不安が求めてて自分もやりたいんやったらっていう。まあね、さあ、地下アイドルとかで、全く売れてなくてね、25、6とかでやったらね、もう、ってなるんですけどね。いや、それはもうって思ったりもするんですけどね。まあ、でも、まあ、やめるっていうのはね、結構勇気もいれますしね。でも僕ら経験ないですからね。あの、ステージの上で歌ったり、で、不安と握手したりするっていう。まあ、一回やったら忘れられないんでしょうね。あの感覚は。ね、だから引退しても戻ってくる子も、引退したけど、またしばらくして戻ってくる子もいますし。でもセンター固定はね、どうなんだろうって思うんですけどね。前なんか平手がね、怪我したんで武道館中止したりしましたからね。あんまりね、一人の子を中心にしすぎるのもね、良くないなと思ったりしますね。で、最後の話題なんですけどね、この度ですね、まあ、まだなんですけどね。だまあ、自分のところにもね、いつかは来るんじゃないかなと思ってたことがね、まあ来るわけなんですけどもね、まあ私事なんですけどね、もうすぐね、まあ大したことじゃないんですけどね、もうすぐ地元から本屋がなくなるっていう。いや、ほんま大したことないんですけどね。いや、でも地元から本屋なくなるっていうね、あーっていう。昔って本屋はね、あったんですよ。もう、あちこちに。もう言ったら、ちょっと利用者の多い駅やったら、もう駅前にはありましたもん。もう本屋ってあるってもんでしたもんっていう。だから、橿原でも八木駅付近に何軒かありましたもん。もう今ないですからね。 いや、まあ地元にはなくなるんですよ、本屋。地元はね、近所は。まあでも車でちょっと行ったら本屋はあるから、まあ、本屋のない環境にな、暮らすってわけではないんですよ。まあでも地元から本屋がなくなるって言われるとね、あ、ついに来たか、ついにうちも来たかって思ったりもするんですけどね。いや、まあね、潰れてもね、しゃあないかなって感じの本屋ではあったんですけどね。品揃えはまあ、良くはなかったしっていう。まあ。まあ、売ってるってぐらいなんですよね。まあまあっていう。ほんま、まあまあなんですよね。もう、あの、イオンモールの本屋はでかいんですよ。笠原のイオンモールの本屋。もうだからね、まあ本買いに行くんやったら、そこ行くよりイオンモールの本、そこで本探してなくて、イオンモールの、勝原の本屋行くんやったら、もうそれやったら最初からイオンモール勝原の本屋行くわって感じだったんですよね。っていうぐらいの品揃いなんですよ。だからね、まあ潰れてもっていうね。だからそこで本買うときってほんまたまにでしたからね。もうあとアマゾンにっていう。まあ、本屋ってほんまどんどん潰れるよねっていう。まあアマゾン。まあネットの普及ですよね。もうだから生き残ってる本屋ってまあ、さっきも言ったイオンモールの本屋とか、あとはまあ、大きめの本屋。もうだから、駅前とかの、小さい本屋って、まあ、潰れましたよね。まあ、そらねえっていう。そらまあ、売ってはいるんですけど、ほんのちょっとっていう。漫画でも最新刊とか、メジャーな出版社のとか、まあ、雑誌とかでもですよね。なんでね、あ、これやったらもう最初からデカめの本屋行きますわって感じになるんでね。いや、だから本屋ってね、もう、お店の大きさ限られてるじゃないですか。だから、置ける本も限られてるっていう。そうなるとね、っていう。で、駅前の本屋とかやと、マニアックな品揃えにするのってね、難しいものがあるんですよね。これで客来んのかっていうね、特にその、田舎の場合。そうなるとね、無難な品揃えになるんですよね。でも、無難な品揃えやと、ねえ、そら同じことやってる大手の本屋には負けるっていう。まあ、だからこれから本屋がなくなるんでね。まあ、アマゾン使う率が増えるか、それかもう休みの日に、イオンモール行って買うことになるんやろなっていう。まあだから仕事の帰りに行くことかっていうのはもうこれからなくなっていくんでしょうね。いや、ついにね、うちにも来たかって感じなんですけどね。まあ、困るっちゃ困るんですけどね。まあでも、まあ、でもまあ、まあ、なきゃないでなんとかなるかなっていう。まあだから車が、だからほんまね、田舎やからね、車前提な、あんの前提ですけどね。まあ田舎は車ないと暮らしていけませんからね。まあでも、ね、パッパってね、買いたくなった時に買えるって環境は便利なんですけどね。いや、まあね。いや、まあ、 まあネットとかにはね、勝てんよねっていう。まあこれ都会とかやったらね、都会やったらね、まだ、店主が選んだこのラインナップの本屋とかでもやっていけるんでしょうけどね。田舎やとね、なかなかそうはいきませんからね。そうなるともう大手には勝てないっていうね。いや、難しいですね。では今日はここら辺で終わりたいと思います。お相手は JK でした。